それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日は詩編86編1節から17節、旧約聖書1023ページ、詩編86編1節から17節をお読みいたします。お読みいたします。詩編86編1節から。ダビデの祈り。主よ、耳を傾けて私に答えてください。私は苦しみ貧しいのです。私の魂をお守りください。私は神を恐れるものです。あなたのしもべをお救いください。あなたは私の神、私はあなたに信頼します。主よ、私を憐れんでください。絶えず私はあなたを呼んでいます。このしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ求めています。主よ、まことにあなたは慈しみ深く、許しに富み、あなたを呼び求める者すべてに恵み豊かであられます。主よ、私の祈りに耳を傾け、私の願いの声を心に留めてください。苦難の日に私はあなたを呼び求めます。あなたが私に答えてくださるからです。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て伏し拝み、あなたの皆をあがめます。まことにあなたは大いなる方、くすしい御業を行われる方、あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちを歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめます。あなたの恵みは私の上に大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださるからです。神よ、高ぶる者どもは私に向かい立ち、横暴な者の群れが私の命を求めます。彼らはあなたを前にしていません。しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神。怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられます。御顔を私に向け、私を憐れんでください。あなたのしもべに御力を与え、あなたのはしための子をお救いください。私に慈しみの印を行ってください。そうすれば私を憎む者どもは見て恥を受けます。主よ、あなたが私を助け慰めてくださるからです。本日はこの箇所から新潟福音教会の下川与那先生が御言葉を取り継いでくださいます。メッセージのタイトルは心を一つにしてくださいというタイトルです。どうぞ。それでは拍手を持って下川先生をお迎えしたいと思います。
はじめに自己紹介をしてくださいとお願いされましたので、自己紹介いたします。下川与那と申します。旧約聖書の預言者与那から名前を取られましたけれども、それだけじゃなくて、若杉博さんという指揮者がおりましたが、その奥さんになった長野与那子さんというアルトの歌手がおります。その方からも名前をいただいたというふうに親から聞かされて、おります。預言者与那、ユニークな人物なので、自分自身 も本当にいつもこう興味深く与那書を学んでいますけれども、少し前ですかね、ニネベに、アッシリアのニネベにある与那の霊廟が、イスラム国のあれによって破壊されたというニュースを聞きまして、大変残念に思っております。しかしそこにはいろいろなこう遺跡がまだ残されていますので、いつか世界が平和になったらそこに行ってみたいなというふうに思っておりますけれども、それから、有名な人物の墓っていうのはあちこちにあるので、パレスチナ地方にもヨナの墓があるようですけれども、そういうところを訪れてみたいなと思ったりしております。 新潟生まれ、新潟育ちで、大学卒業するまで新潟におり、そして、進学校に進みまして、伝道者、牧師になりました。伝道者になった時にちょうど教会が街道建設の時期に差し掛かっておりまして、パイプオルガンが欲しいですねなんていう意見がポッと出ましたので、勉強し始めました。そして、日本全国の、全国というと言い過ぎですけれども、しかし、主だったオルガンをこう見学して、そして本当に優れたオルガンがあるということに気づかされて、願わくばパイプオルガンを教会に導入したいななんてことを思いながら、いろいろ牧会をしておりましたけれども、ある時導きが与えられまして、もう一度音楽を勉強し直すようにということで、進学校の音楽科に入り直して、2005年ぐらいですかね、進学校にいながら進学を勉強しなくていい進学生、ひたすら音楽だけオルガン弾いてピアノ弾いて歌歌って作曲を天田つなぐ先生に学んでという、音楽三昧、教会の音楽ですけれども、音楽三昧の生活をして、その後また船橋に使わされ、そして、また北海道に行ったりして、そしてふるさとの新潟に戻って、6年目になっております。自己紹介と言われたので、もう一つお話しておきたいと思いますけれども、最近インド映画に大変ハマっておりまして、もうこのせっかく関東に来たので、日曜日放送終わったらインド映画見に行きたいななんて思ってるんですけど、ちょっとちょうどいいのがなかったので、今回はないかなと思ってますが、インド映画は大変音楽が素晴らしい、ヨーロッパのオペラにも勝るぐらいの音楽とドラマの総合芸術、そしてそれからもう一つは、インド映画には正義がしっかりと描かれていて、悪者が必ずこう首をはねられてこう死んでいくっていう、もうスカッとするんですね。私たちは人の死を望んではいけないと思いますけれども、でも正義の神様が正義を行われるっていうことは、クリスチャンとしていつも期待すべきことじゃないかななんていうふうに思いながら、最近インド映画にハマっております。失礼いたしました。お祈りをして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。天にいます父なる神様、尊い皆をあがめます。大変暑い夏を迎えております。私たち日本の国のものでありますけれども、日曜日にあなたを礼拝する幸いに預からせてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞあなたが御言葉を一人一人のお心に語ってくださいますように、そして聖霊の導きを与え、御心を示し、励ましを与え、あなたの御心にかなう新しい日々へと私たちを送り出してくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。詩編86編1節から5節までもう一度お読みいたします。主よ、耳を傾けて私に答えてください。私は苦しみ貧しいのです。私の魂をお守りください。私は神を恐れるものです。あなたのしもべをお救いください。あなたは私の神、私はあなたに信頼します。主よ、私を憐れんでください。絶えず私はあなたを呼んでいます。このしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ求めています。主よ、まことにあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求めるすべてに恵み豊かであられます。詩編86編はダビデの祈り、一読すると特別なところがあまり見受けられない地味な祈りです。しかしよく読みますと、大変優れた祈りと賛美のお手本といえる教訓が発見できます。 一般に詩編はヘブル語のシーカ、日本語では味わいきれない言語の味わいがあると言われます。しかしこの詩編に関しては日本語の語尾を見るだけでも詩編の構成が見えてきます。一節、主よ耳を傾けて私に答えてください、私は苦しみ貧しいのです。一行目が嘆願、そして二行目は私は苦しみ貧しいのです、自分の状況の告白です。このことが二節でも繰り返されています。一行目の嘆願、そして二行目は私は神を恐れるものです。三行目はバリエーションと変化がつけられています。嘆願と告白の間にあなたは私の神、 Oh, you are my God と思わず神に呼びかけずにはおれない、ダビデの緊迫した状況と祈りの呼吸が伝わってくるようです。感動し、間に投げる、ごんべんに司会の死と書いて感動し、そしてやはり信仰告白、私はあなたに信頼しますと続きます。繰り返しと繰り返しに変化をつけるバリエーション、これは詩の技法でありまた音楽の技法ですが祈りの方法とも言えます。私たちは繰り返し祈りたいことがある、祈りの必要があるのですが、ただの繰り返しでは意味が深まりません。イエス様も異邦人のように繰り返すだけであってはならないと教えました。それでも繰り返し祈りたい私たちは変化を加えて神の前に無駄に終わらない祈りを紡ぐものなのです。しかしまた他方、繰り返される嘆願を見るとダビデが困難な状況に置かれているということがわかります。二節、魂を守っていただきたい、救っていただきたい。三節、憐れんでいただきたい。四節、喜ばせていただきたい。ダビデは喜べない状況に置かれていました。この願いを繰り返す合間に差し挟まれているのがダビデの自己認識です。祈りの中で神の前に自分は何者かと改めて問い告白している。困難な状況に出会い神の答えを切実に求める時にも自分はどういう状況にあるのか、何者であるのか、何者であるから神に祈ることができるのだ、その祈りの土台を確認しているのです。私たちは自分自身どういう状況にあるのか、また自分は何者なのかということを思い出して真剣に神に祈っていきたいのです。一節二行目、私は苦しみ貧しいのです。私は苦しむもの、貧しいものと言い換えても良いでしょう。苦しむもの、貧しいものだから神の答えを必要としているのだ。これは苦しい状況というよりも主イエスの惨状の説教を思い出させられます。信仰の真髄において自分の貧しさを認める者が天の御国の住人になっていく、神の祝福をいただいていく者とならせていただける、自分の貧しさを認めることは祝福をいただく第一の扉を開くことです。また聖書の神は人の苦しみ貧しいのを見て救われる神であるから、こう自分を認識することは重要です。出エジプトの2章24節、神は彼らの嘆きを聞き契約を思い起こされた。旧約聖書の最大の救いの御業は貧しい民を救われる神。神に対して私は苦しみ貧しいのです、自分の状況を認めて祈る祈りは有効です。自分の実態を神に訴えて神の答えを求めるべきです。その時弱さ貧しさを正確に告白すべきです。それはへりくだるべき謙遜とも言えるでしょう。 しかし日本語の謙遜は単に態度を示しますが、聖書の謙遜は罪人である自分を知った謙遜なので、本来なんだ誇るべきことのない私が事実に対して正直になることであります。私はそもそも貧しいものだ。詩編86編は祈りの始めにふさわしい自分自身の貧しさを告白することで正しい祈りの第一の扉を開いている。これは良い手本です。そして2節、ここでは自分が何者か、主なる神との関係が確認されます。私は神を恐れる者、あなたのしもべ。神を恐れる、これは誠の神を知った者の態度です。神と契約を結んだので神の言葉に従う、これが神を恐れる畏敬の思いです。私は洗礼を受けてクリスチャンになりましたから、イエス様の教え、恐れたっとんで従おうと願っているのです。こう言い換えられるでしょう。だから神によって守られ、神によって救われる理由がある。私は神と約束した、神を恐るべき方と認めた、この神を主人としてお仕えする私はしもべである、だから守ってください。神についてよく知らない人が守ってくださいと必死に願うのとは違います。私はこの神を神としたから、その神は私を、しもべである私を守る理由がある。そして今なお私はあなたに信頼しています。立場だけじゃない、今日も心からあなたにより頼んでいますという言葉を付け加えていく。さらに私たちが使える主なる神様は、私たちを雇って養うだけの主人でありません。私たちの魂に喜びを与える愛の交わりの中に私たちを入れた神ですから、四節、このしもべの魂を喜ばせてください。私たちはただ仕事をするために雇われたものでない。喜びの交わりの中、家族の交わり、友の交わりの中に入れられたものなのです。私の魂はあなたを仰ぎ求めています。これは心を虚しいことに向けずに神にのみ心を集中させるということです。礼拝しながら、礼拝が終わったら何しようかなどと考えていることとは正反対、神に集中。ダビデは魂の渇きを覚えていました。渇いているからこそ、そして心に喜びがないからこそ、礼拝において神から喜ばせていただくことをひたすらに求めた。これが仰ぎ求めているという礼拝者の態度です。そして詩人は最初の連の締めくくりに、何々してくださいという嘆願を捨てて、神を意思的に賛美しています。意思的な賛美に自分を仕向けます。五節、主よ、まことにあなたは慈しみ深いお方、許しに富むお方、あなたを呼び求める者すべてに恵み豊かであられます。状況は変わっていません。しかし神の性質を覚えて意思的に賛美する、その姿を教えられます。私たちは何か良いことがあって神を賛美するだけではないのです。神に助けられて喜ぶ、感謝するだけでないのです。状況が変わらない中で、神ご自身の変わらない性質を思い出して、それを褒めたたえていく中で未来が導かれる、そういう賛美があるのだ。主は慈しみ深い方と称えて、主の慈しみを見るものになっていく。許しに富んだ神だから許しを受けていく。未来を先取りするために意思を持って賛美を捧げる。 その主の賛美を詩編86編は教えています。賛美できない状況を乗り越えるために捧げていく賛美がある。私たちの実際の信仰生活もそのような賛美によって数多く支えられてきたのではないでしょうか。そして第2連に進みます。6から11節をお読みいたします。主よ、私の祈りに耳を傾け、私の願いの声を心に留めてください。苦難の日に私はあなたを呼び求めます。あなたが私に答えてくださるからです。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て伏し拝み、あなたの御名をあがめます。まことにあなたは大いなる方、くすしい御業を行われる方、あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の道を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。続く第2連、6節7節は第1連の1節を拡大、発展した祈りの言葉です。ダビデの状況は変化していません。むしろ祈りばかりが、願いばかりが深まっていくのです。私の祈りにこそ耳を傾けていただきたいのだ。祈りとつぶやきは似ていますが、つぶやきではありません。今当てどない無意識に漏れてしまう苦しいといったつぶやきではなく、神に向かって聞いていただかなければならない祈り、祈りだから、あなたは祈りを聞いてくださる神ですよね。私はつぶやいてるんじゃありません。あなたに期待しているんです。他に私の願いはありません。この願いを聞いてください。7節、苦難の日に私はあなたを呼び求めます。これは極めて信仰者の祈りです。私は苦難の日に神を呪うものではない。ヨブの妻のようではなく、ヨブの信仰に習う。苦難の時に主を呼び求めてこそ本当の信仰者。そして主は苦難の日に応えてくださる神であると私は信じています。だから応えてください。そう続きそうな祈りです。第2連には第1連にない明らかな発展があります。第1連では主のしもべである自分が思い出されましたが、第2連は目を天に向け偉大な主を仰ぎ見ます。貧しい自分を認めることが祈りの土台として大切であるとともに、祈りの聞き手の偉大さを見上げることはさらに重要なことです。8節9節10節は嘆願の祈りの中の神賛美。ここでも意思的に神を賛美することが彼の祈りを力強い祈りに引き上げています。8節、主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。神々というちょっと聖書になじまない言葉。今日でこそキリスト教は一神教、唯一神教として世界に知られていますが、古代世界においてイスラエル人の信仰は世界中の人々から無神論者と呼ばれるほどに誤解されるユニークな信仰でした。他の国々には見られない、目に見えない神を崇めるユニークな人々。他の国々では神々が当たり前でした。彼らは刻んだ像を持っていました。太陽の神、月の神、雷の神、雨の神、豊穣の神、何らかの属性を持ち、そして形を持っている。これに対してイスラエルの神は形がない。全宇宙の創造者なる唯一の神という考えは、たくさんの神々に取り囲まれた古代の人々の中で、無神論に等しいぐらいユニークですから、イスラエル人は祈りの中ではっきりと告白する必要がありました。これは今日の私たちと同じです。 日本人もたくさんの神々に囲まれているけれども、私たちクリスチャンは唯一の神、被造物でなく世界を作った神に祈る。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。当たり前のことですけれども、こういうお方、唯一の誠の神に祈りを聞いていただけるというのは本当に幸いなことです。ここでの御業とは創造の御業、すべての被造物のことです。他の神々は被造物の何かに過ぎません。私たちは被造物を神とするのではなく、すべてを作られた神を崇める。それが私たちの唯一信教です。だからやがて9節、すべての国々はあなたの御前に集まり、牛を拝んであなたの皆を崇めるようになる。ダビデはこのようなビジョンを時折語っております。国々もまた主によって作られた国々、主によって建てられた国々、こういう世界観を持っていました。これは新約聖書でローマ人への手紙13章につながっていく世界観です。ローマ帝国もまた神によって建てられた権威であると認めたパウロの信仰と同じです。私たち異教の日本だから政府はキリスト教と相入れないと考えるべきではないのです。豊臣秀吉以来キリスト教を明確に拒絶した日本の為政者のことを考えると、この国での宣教は容易でないと思わされることも多いのですけれども、しかし古の信仰者の世界観は、すべての国々が神の創造の手による、神の創造の手によるから 神に従ってこそ祝される。そしてそうでなければ終わりは大変なことになる。神によって建てられたものでない国家権力は存在しない。どの国も神を不使用がむために存続を許されている。そして10節、まことにあなたは大いなる方、くずしい御業を行われる方。こちらの御業は歴史上行われた救いの御業のことです。旧約では出エジプトが最も大きな御業、またヒゼキヤの時代のアッシリアに対する勝利も屈しい御業、ペルシャ王キロスによるエルサレム帰還と神殿再建も歴史上大きな御業、そしてずっとその後に新約で救いが成就します。神の御子が地上に生まれ、これ以上ない屈しい御業が行われました。このような遠大な計画を実現させる神は他にない。この方を信じて今の苦しい状況を乗り越えることは大切であります。詩人はここまで祈って態度を変えていきます。神の助けだけを求める態度から別の願い、11節、主よ、あなたの道を私に教えてください。必要な言葉を積み重ねていくと、御霊が私たちを新しい思いに導きます。主の行動を引き出さなければ自分は救われないのでない。私こそ主の道を知らないのだ。主の道を知り信じ、心を一つにし、主への恐れによって信仰を固く保つことができるように、それが自分に必要なことなのだ。詩人は導かれてそのことを願うようになっている。私の心を一つにしてください、この祈りの言葉が86編の頂点です。心を一つにしてください、人間にとって重要な祈り。心を一つに集中できないことが私たちを多くの問題に巻き込んでいる。そしてそこから抜け出ることができなくさせていく。問題があっても心が一つに定まっているなら乗り越えられる。ヤコブの手紙に1章2節から8節、同じように心を一つにすることの大切さが教えられています。新約聖書の458ページ、開きたい方はお開きください。2節から、 主のしもべヤコブは試練の中で忍耐を働かせることを教えています。一章の五節、知恵の欠けている人は知恵を求めなさい。ただし六節、少しも疑わずに信じて求めなさい。疑わないことが大切。これが心を一つにするということ。信じようと祈る心、しかし同時に信じきれていない心が私の心の中にある。実はこれが信仰者にとって大きな問題となる、厄介な問題となる。ヤコブの手紙は6節、疑う人について警告しています。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようだ。試練がすでにあるというのに祈りながら疑うという心の態度は自分で風を起こし大波を起こしていることなのだ。8節、それが双心だ。信じようとしながら信じないあなた自身の問題だ。それは歩むべきすべての道に、歩む道すべてにおいて心が定まっていない。あなたの道が定まらないのはあなたの心が定まっていないからだ。ヤコブの言葉は厳しいですけれども、問題点をはっきりと指摘しています。このヤコブの手紙や詩編86編は、私たちの実生活のことを教えていますが、しかしこれが賛美においても同じである。奉仕をするときにその目的、一つのことに集中できていると、よく奉仕を成し遂げることができるのですが、目的一つに集中できていないと、できるはずの仕事が全く形をなさなくなってしまうことがあります。ダメならダメで、神様あなたの助けだけ必要ですと心が定まっていると神の助けは与えられます。ところが神の助けを求めながら自分の力でもできるような気持ちがどこかに紛れ込んでいると心が一つでない。二つ心、目的を達成しない、失敗の罠に陥ってしまう。小さな教会で牧会していた時に総額に十分な技術を持った人がいない時がありました。でも、私少しだけ奉仕したことがあります。その人が信仰だけでチャレンジしてくれた。牧師なので、講壇の方から総学者の背中を、そして手元を見ました。手元を見ると、まるで海の上を歩くペテロのように、曲は弾けてないのに。しかし、なんとかこう手を動かそうとして、回収の賛美に合わせるように、なんとか賛美歌を奏でている姿がよくわかりました。ただ信仰だけで総額の奉仕をしている。その人を神様は奇跡的に助けてくださる。実際賛美は総額者一人でするものではありませんから、これはあり得ることです。兄弟姉妹の力を信じて、そして助けてくださる聖霊を信じて奉仕をするときに神様が助けてくださる。音楽奉仕は音楽の奉仕である限り楽器演奏や歌の技術、訓練は必要です。しかし目的の焦点はどこにあるのか。心を一つにして奉仕をする。これが重要。これこそ重要。そんなことを改めて覚えさせられます。私たちの目的は神の栄光が崇められること。賛美の目的は何か。神の栄光が崇められること。教会の中で、礼拝の中で、賛美はそのプログラムの中でそれぞれ目的機能があります。礼拝を始めていくのに、御言葉を聞くのに、心から神を喜ぶのに、その目的に集中して奉仕を成し遂げることが私たちを目的達成に導きます。逆に心を一つにできないとき、心を分散させてしまうとき、私たちは目標を見失い、何事も成し遂げることができないものになる。11節の直前の言葉は、あなただけが神、唯一の創造者、崇められるべき唯一の方に心を集中することが必要でした。 そして主よあなたの道を教えてくださいと祈る。唯一の神に心を集中し、そして自分の課題における主の道を教えていただく。現代の私たちは極めて世俗的です。この世のやり方、容易に心の中に紛れ込んできます。主の道を学び、主の真理に立たなければなりません。教会の音楽奉仕に技術はつきものです。しかし音楽的な成功が霊的な成功とは限りません。私の尊敬するある奏楽奉仕者がこんなことを言っていました。自分がうまくいかなかったと思う時ほど、誰かから教えられました、恵まれましたと応答の声を聞くのです。主の道は私が輝くことではない。私が失敗したと思う時にも、主はご自分の御業を成し遂げておられることが十分あり得る。ですから私たちは良い時も悪い時も、ただ主に対して忠実に奉仕すべきです。自分のベストを尽くすべきです。当然のことですが、奉仕の前に祈るというのは必須なことです。私たちの奉仕は主によって成し遂げさせていただくものですから、聖霊の助けはどんな時にも必要です。聖霊の助けなしに、神の助けなしに奉仕できると考えるなら、それは髪の毛を剃り落とされたサムソンのようなものです。聖霊の力に無頓着になったサムソンは、主が離れてしまったことに気づかずに戦いに出ていくくらい、彼自身が主から離れてしまっておりました。奉仕の経験を積めば積むほど、どんな時にも主の助けが必要なのだ。主の助けによって奉仕を成し遂げるものとならせていただきたい。祈りによって自分の心を一つにしていく。それは自己中心の固くなな心ではなく、皆を恐れる思いにおいて一つとなっていく。そして12節から15節お読みします。我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、常しえまでもあなたの皆を崇めます。あなたの恵みは私の上に大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださるからです。神よ、高ぶる者どもは私に向かい立ち、横暴な者の群れが私の命を求めます。彼らはあなたを前にしていません。しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられます。第三連はついに感謝に到達しました。86編は、何か感謝することが起きたから感謝しているのではなく、先に感謝し、未来の感謝すべきことを信じて期待する感謝です。新約聖書も、いつも感謝しなさいと私たちに教えています。感謝は何かあった時に感謝すべきですが、真の信仰者は今の感謝によって未来の祝福を先取りします。とこしえまでもあなたの皆をあがめます。主の皆はあがむべき。尊い皆、それは永遠に変わることがない。13節、あなたの恵みは私の上に大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださる。神の恵みは私に命を与えました。これは生きているものがいつでも感謝すべきことです。私に与えられた最初の恵み、そしてさらに、私たちは生まれながらの罪人であるのに、神は罪をあがなって神の子供としてくださいました。信じている者はいつも感謝する理由があります。どんな時にも感謝して未来に向かって進んでいくことができます。こんな素晴らしい救いを確信するダビデは14節、敵の高ぶりを目にする時にも、その横暴さに辟易する時にも、15節、憐れみ深い情け深い神に満足することができました。敵が裁かれ永遠に消えてしまうことを望むのではなく、敵にすら神の憐れみが及ぶように、情けが及ぶように、ダビデは心のゆとりを持って願うものとされました。そして最後16節、御顔を私に向け、私を憐れんでください。 あなたのしもべに道からを与え、あなたのはしための子をお救いください。私に慈しみの印を行ってください。そうすれば私を憎む者どもは見て恥を受けます。主よ、あなたが私を助け慰めてくださるからです。四連はこの祈りの締めくくり、16節1行目、私を憐れんでください。本当にダビデの状況は変わりませんでした。しかし状況は変わっていないけれども、ダビデはここまで確かに祈って変化しているのです。自分自身が主の守りをいただく資格のあるしもべであることをはっきりと自覚し、祈りの聞き手は全宇宙に唯一のあがむべき神、この方に心を集中して、神は敵に対しても憐れみを示される、彼自身寛大な心で感謝し、問題を知りながら問題は問題とならないと信じていく。その上で16節、御顔を私に向け、あなたのしもべに力を与え、あなたのはしための子をお救いください。彼の母親も主に仕えるはしため奉仕者でありました。どんな奉仕者か分かりませんけれども、主のはしためしもべという関係が重要なのだ、私たちは仕えるものなので神に助けていただける。私たちは自分勝手に好きなことをやるのでないのです。当たり前のことですけど、使える神様がいて、神様の御心があって、その目的を果たしたいと私たちも心から願うときに良い奉仕ができる。主人からいただかない自分の力は当てになりません。しかしこの主人からいただく身力は働きのために役立つ力となります。力だから否定されるということはありません。賛美は霊的な奉仕ですから、霊的な目的を見失ってはなりませんが、同時に音楽という技術も用いますから、力は必要です。求めるべきです。最後の連ではもう一つ目に見えるものが求められています。17節、印、慈しみの印、これは主の働きに携わる者を励まします。主が助けてくださっているという明らかな印が自分を励まし、そして敵に対しても打撃を与えていく。教会は宣教のために建てられていますから、未信者を圧倒するのではなくて、信じない者が、ああここに神様が働いておられると信じることができるような目に見える印を神様に求めるべきです。私自身は貧しいもの、主の憐れみを必要とする存在、しかし主に仕える私はしもべだから、主は私を慈しんで私の奉仕に印を与えてください。それによって信じない者が信じることができるように、すべての者が神の栄光を崇めることができるように、私を用いてください。お祈りいたします。天にいます父なる神様、皆をあがめます。詩編の祈りによって私たちの祈るべき祈りを教えていただきましたから、ありがとうございます。あなたの御前に心を一つにし、また教会において私たちの思いを一つにし、あなたの栄光を表すものとならせてください。私たちをあがない、私たちに命を与え、あなたを力いっぱい褒めたたえるものとしてくださった救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。